根拠はなぜキリストでなければならないのか、そんなことをテーマに頭の中に入れておいてください。なぜキリストが来られなければならなかったのか、今まで8章の1節から、こういうわけでというふうに始まりまして、そして6節まで見てきたわけです。で、今日は中心は7節から11節になります。ちょっと振り返ります。こういうわけでクリスチャンが罪に定められることは決してないと断言したわけですね。で、その理由は何かというと、私たちが2節にありますが、イエス・キリストにある命の御言葉の原理が罪と死の原理から私たちを解放したからだというふうに言います。パウロによりますと、私たちの救いが確実にされていることと、また救いが今も保たれているというのは、私たちの内側で聖霊なる神様が働いておられるからだと言っているわけです。それずっと今まで言ってきたことです。つまり私たちの力や努力や信仰心の強さで救いが保たれたりしているわけではない。その信仰が確実にされているわけではないということを見てまいりました。で、このことをパウロは実は肉と御霊について説明して、それで私たちの行いじゃないんだよってことを強調して教えようとしてきました。で、この私たちの救いが確実とされ続けるのは、その聖霊なる神様のお働きによるんだよと、この4節以降ずっと4節5節で話していくわけですね。で、何かというと、聖霊なる神様が私たちのうちに、なぜ信仰が私たちが保っていることができるのかというと、聖霊なる神様が私たちのうちにおいて行われていることがある。それはこの11節でこういうふうに言っています。もしキリストを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。だから御霊なる神様が私たちを死ぬべき体を生きるものとしてくださっている、こういうふうにこう説明していきます。ですから、ここのところで1節から11節で言われていることは、本当に私たちの努力や力でよるのではないんだということを説明しているわけです。それをいろんな言い方で説明しているのがこの箇所です。で、私たちは結局それと同時にパウロによって問いかけられています。だからあなたは肉に従って歩む生き方か、御霊に従って歩む生き方か、どちらかをしているんですよ。人間は、この地上で生きている人間は、その二つのどちらかでしかないんだとパウロは私たちに問いかけます。そしてあなたはどちらですかというわけです。もしあなたが肉に従う生き方をしているか、御霊に従う生き方をしているかということを、どうやって判断するか、自分のことをね、判断するかというならば、五節で、この肉に従う者は、肉的なことをもっぱら考えている。で、御霊に従う者は、御霊に属することをひたすら考えている。その考え、今あなたが思っていることによって、あなたはどちらに従って生きているのかが、実はわかりますよ。と言っているわけですね。はっきりするという。そして私たちは罪人であるという、状態は罪の汚れの中にあるということは変わっていません。 それは皆、現実的に私たちはそれを痛いほど感じていることだと思うんです。ですから、決して誇ることはできません。だからパウロは、ここで、御霊の働きによって私たちは罪から解放されたという福音があるんだ。私たちの努力では罪から解放されることはない。できない。というわけですね。で、この肉に従う生き方と御霊に従う生き方の結果は明らかになってきます。何かというと、肉の思いは6節です。死であり、御霊による思いは命と平安です。肉の思いは死であると言っております。でもこれはもっと別の言い方をすると、こちらがいいと思うんですが、死に至ると言っているんじゃなくて、死であるというふうに言っています。つまり、後に死ぬものになるようじゃなくて、もう死んでいるということと同時に、死を求めるという意味がある。前回も話しました。ですから、肉の思いというのは、死を求めている思いなんだ。で、そのことから言いますとですね、この肉の思いとは何かというと、いつも死の影がつきまとうという意味ですよね。で、その死の影がいつもつきまとっているということはどういうことかというと、死の思いというのは、まさに永遠の死へと私たちは、こう、向かっているもので、その永遠の死の滅びというものに対する恐れ、それを抱くものであるし、けれども、その死に向かっているという現実は変わらない。ですから、死を意識しているってことなんでしょうね。で、実際に、肉の思いは死ですっていう、死であるとこういうふうに言っている。それは、もっと、これはちょっと極端な言い方かもしれませんが、死の思いというのは、神を恐れないものの中にあって、死を楽しみ、人が死ぬのを見て喜ぶものだというふうにさえ言えます。死を求める。そういう意味でさえもあります。で、なぜかっていうと、命に至る、命なる神様に逆らって、命である神を憎むからだというふうに、ここで伝えているわけですよね。当然、私たちはよく肉の思いには、の人、思いには、いつも死の影がつきまとうということを私たちは、何でしょう、現実の世の中を見るとわかりますですよね。ほとんどの争い、ほとんどの戦争、そしてほとんどの紛争、これは全部肉の思いであります。聖書はそう言います。肉の思いが死を呼び起こしているというふうにさえ言えるでしょうね。どんなに自分は正しいとか正当防衛だと言ったとしても、相手がやはり迫ってくる、その相手の脅威は、やはり肉の思いであります。そしてまた、私たちは自分の肉の命を、これを保とうとして、防衛という形での、また、殺し合いをしてしまいます。12月の8日、最近はほとんど言われていませんけれどね、真珠湾攻撃の問題があります。あれには様々な理由を挙げます。しかし、聖書は断じて言うことは、それは肉の思いがさせたものだ。と、聖書は断じます。断言します。で、それはなぜかっていうと、キリストのを信じているという国であると言いながら、実は本当に御霊の思いに、従っていない結果だというふうに聖書を見ると断言できるんじゃないかなと思います。なぜならば、命は神にあります。で、その神を憎むれば当然命をも軽んじます。ですから、本当に神を恐れ、 神を愛し御霊による思いに満たされているとするならば、従っているならば、私たちは命を尊ぶはずだと逆に言えるでしょうね。で、私たちはさらにです、これも聖書の中にあるんですが、私たちは自分が意識しようがしまいが関係なく、聖書が言っていることはね、何かというと、私たちは皆が認めようが認めまいが神の似姿だということです。私たち人間は神の形に似せて作られたと聖書は言います。だから神を憎む者は残念ながら人を憎んじゃうんです。そして神の形に作られている自分自身をも憎む結果になっていってしまうよ。それはまさに残酷な、そして複雑な姿であります。神の裁きの前に立たされることは明らかであります。で、その神の裁きは何かというと、神を憎み、そして神を憎む者は命をおろそかにし、命を憎む者でもあり、当然隣人の命をも憎み、また神の形に作られている自分をも憎むという結果になってしまいます。これが肉に従って肉の思いは死ですという、そのパウロの主張であります。そして死に至ると結論付けます。クリチャンはの思いはそれとは正反対の御霊による思いであると言います。で、御霊による思いとはここで言いますと、ありますように命と平安ですとパウロは言います。つまり御霊は命を与えるお方であります。このお方が私たちの内側に働かれるときに、私たちは命を尊びますし、またイエス・キリストが約束した通り、私たち自身が命の道を指し示すものとなっていきます。命の泉であるあのイエス・キリストを内側に宿すからであります。ですから命を求めるクリスチャンは命を尊び、命を喜ぶものです。で、命を求めるというのは命の君である神を求めているもの、そして命、永遠の命とは私のことだと、今聖書の朗読箇所でもありましたけれども、聖書に書かれている命とはイエス・キリストのことです。ですからイエス・キリストを信ずる者は命を求める者、つまり命を尊む者、そして命を喜ぶ者だとパウロは語っているわけです。そこに当然平安があります。本当に神の御国のために生きるという心を持っているならば、主イエス・キリストが言われたように、私たちは命を尊ぶものとしての生き方をしていきましょう。そして命を尊ぶ生き方の中に平安がある、来る。そういうふうに言っております。そして七節です。というのは、肉の思いは、その理由ですよね。なぜ私たちはこの御霊に従うということを大切にしなければならないかということを、また別の言い方で7節で言います。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです、っていうのを今少しお話ししたところです。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です、というふうにこう言っている、六節の言っている、その理由として、七節の、肉の思いは神に対して反抗するものだからです、っていうふうに言っているわけです。私たちの人間の心の最も深いところにあるのは、死に対する恐れがあります。死に対する恐れとは何かというと、ここの七節を見ていきますと、神の裁きに対する恐れ、であることを私たちは知っているはずです。では、人は神を恐れる、 本当に恐れているかというならば、その神を恐れるというよりも、ここで言っているそれ以上です。神に敵対している心があるって言ってるんです。ですから神に敵対しているものは、実はその命に敵対していることだよ。そして神に敵対するっていうことは、神の形に作られている人に対して敵対すること。そしてまた自分に対しても敵対することになっているんだよっていうことを、ここでパウロは語るわけですよね。で、ですから、というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。とこう断言していきます。それが、実は私たちが死に対する恐れであり、またその死に対する恐れは、決してただ単に命がなくなるということだけではなくて、多くの人たちが意識しているしていないに関わらず、神の裁きに対する恐れなんだ。というのが聖書の主張です。ですから私たちはこういう言葉を聞きます。私たちはということよりも、私の娘はよく症状が悪いときはこういうことを言いました。死にたいんじゃない。消えたいんだって言うんですね。死ぬっていうことに対しては死後の裁きを恐れます。でも消えるっていうのは死後の裁きを考えない。ただそこに存在することをなくすっていうこと。ここに違いがあるようであります。ですから死ということは私たちの心の中に神のその後裁きがあるという恐怖、恐れというのが当然あるようであります。ですから私たちは神様を知っていようが知っていまいが死に対する恐怖というのを私たちの心の内には生まれながらにしてあるようであります。で、その死に対する恐れが神の裁きであるというのは、ここにあるように、肉の思いは、人間は神に敵対しているからだ。つまり神に敵対する心が人に死を恐れさせていると、パウロは語るわけです。そのようにして、人は自分には神に逆らう心があるということを自分で認めたくないものですけれども、でも私たちは意外と死を認めたくないけれども、神には逆らうという、神を意識しない。ということがまた同時にあるようであります。そうして、神はいないって言った方がいいんですよね。そうすれば死に対する恐れがない。そして自分が神様に敵対している結果出てくる死、そして裁きというものは神がいないとなれば、それらが一切ない。そうすると私たちは命を、人の命と自分の命というのを尊ぶとか、それを喜ぶということではなくて済みます。自分で自分の命をも、人の命も、実はこの尊ぶということは、この地上の生活ではとってもある意味では辛いことですよね。戦いが多いようです。現実的にそうではないでしょうか。私たちは自分の命を尊び、自分と同じようにあなたの隣人の命を尊るということがどれほど実は普通のことのようですけれども、どれほど大変なことかということを私たちは日々経験していること柄ではないでしょうか。それが今の時代だと思います。ですからこの神がいないとするか、でその考え方は非常に昔からずっといますよね。あの有名な哲学者、フランスの哲学者カミユという人もそうであります。で彼はその著書の中でこう言います。誰に強いられるでもなく、とにかく神にはとことん敵対するんだっていうふうにこうはっきりと神に逆らうということを宣言しました、しています。また神、キリストに対して反論するもの、神に対して神はいないとか、神はもう用がなくなった、 神は死んだなんていうニーチェという人たちも出てきます。でまた実はこのニーチェという人のことについてはいろいろとその後の伝記というか伝説っていうんでしょうかね、この人は最後死ぬ時にはやはり神に悔い改めたっていう話があるとかないとか、つまりそのことが出るくらいに神をないっていうふうにして生きていくこと、そして神はないと言って生きて死ぬことの辛さ、困難さというのを語っている話だろうと思います。その他にもバートランド・ラッセルだとかサルトルなどと言われる人たちは神を憎むということを宣言してやみません。でどっちにしてもですよ、神を意識してるんです。この世で私たちは神なんかいないというふうに言った方が実は生きていくときに、この世の中でです。意外と無責任に、また気ままに生きていけるようですよね。神がいるとするならば、先ほども言いましたように、隣人を自分のように愛し、ってことは、隣人の命を尊び、そしてまた同時に自分の命も尊んで生きていく。いろんな理由で、私たちはこんなものが生きていていいんだろうかというジレンマの中に私たちはいつも放り込まれているのがこの現実ですよね。人との比較です。そしてお前なんか生きてる価値がないというささやきを、いや実際にそういう批判を受けたりいたします。ですから生きていくということ、自分の命を尊ぶということも、そしてまた隣人の命を尊ぶということも非常に困難な時代に生きています。ですからその人たちにとって、現代人にとって神はいないって言ったことの方が実は楽なのであります。でも現実的に神はいないと言わなければならないということは神を意識している。人間は神によって作られましたので、そして神の形に作られていますので、神を無視して生きるということはできない。否定するにしても肯定するにしても、神をの存在を何も考えずに生きていくということはできないのが人間の姿です。現実、本質です。それと現実に今自分生きていくことの困難さという、その狭間の中に私たちはクリスチャンというのはいるのではないでしょうか。で、日本人はどうでしょうか。神様に対する敵対という日本人はないとよく言います。いや、神様に対する敵対がないんじゃなくて、神様を憎むとか、神に逆らうと言っているという意識がないんですよね。それが日本人の姿じゃないかな。なぜかというと、聖書の話など、牧師ですかって聞かれます。そうなんです。じゃあ聖書にはこう書いて、あ、いいです、いいです。もう聖書にあんまり関係あります、関係ありませんから。いや、宗教はもうやっぱり怖いですし、宗教にはあまり関心ないんです。というふうに言っているのがほとんどであります。もともと日本人は神を知ろうとしません。で、じゃあ日本人の神概念は何かというと、神を感じるものっていう言い方をしません？この霊的なエネルギーを感じるとか。ですから聖書を通して神とはこういうお方ですよというふうに神をちゃんと伝えようとすると、日本人の場合は、あ、めんどくさいです、そんな神はめんどくさいからいいですと答えるのが普通のように思われます。で、ところがですからと言ったらいいんでしょうか、日本人の多くの場合に一時流行りましたね、自分の子供に悪魔くんという名前をつけたとかつけないとかっていう。で、日本人はそういうふうに見ますと、悪魔とかサタンに何かこう親しみを感じるおかしな民族である。なぜかというと、悪魔とかサタンについてよく知らないからです。こう また様々なことの中で、あの絵本などで悪魔が可愛く感じ、あのこう描かれているという、そんなことも原因しているのかもしれません。ところがたたりや呪い、因縁って言ったらどうです？非常にそのたたりは嫌、そんな因縁話には恐怖を覚えるというのがこの日本人の姿のように思います。そして多くの場合ですよね、そういう宗教行事において理屈では割り切れないし納得できないんですけれども、たたりや呪いや因縁について心配をしまして、あの厄年だとかね、男の人の厄年はいくつ、女の人の厄年はいくつ、またはお葬式、先祖のたたりということから、この自分を守ろうとしまして神社やお寺や葬儀に莫大のお金をかけていく。これが典型的な実は日本人の姿であります。で、このようにして実は肉の思いはどんちにしても、日本人であろうとそうでなかろうと、肉の思いは神に対して反抗するということはますます明白であります。全然日本人も多くの人たちはそのことを意識しませんし、考えようともしませんし、完全に神を無視することができているので、実は神に敵対しているなんていうふうには思っていない。そこで私たち多くの場合、肉の思いは神と神の御心を平気で無視することができている。これが神を無視するっていうことが神に敵対することの完成品とても言えるものです。神を意識して神に逆らっているというふうに考える西洋の実は多くの哲学者に比べて、日本人ははるかに進んで、もうあの神に敵対するということについては行き着くところまで行き着いている。神は関係ない、関心ない、何と言おうと私の人生におうと何の問題もない、ここに言い切ってしまいます。ですからその意味で、実に最も完成した形で神に対しての反抗であり、典型的な肉の思いだというふうに言うことができるでしょうね。しかし実に人間は厄介です。人は神に敵対しながら同時に、神ご自身の本性の一部である、やはり神の形に作られているがゆえに愛を欲する存在です。神ご自身の似姿に作られた人間は愛を求める存在であります。そして愛を必要とするというわけです。そのにもかかわらず、その神を捨てて、愛は欲しいけれども神は欲しくない、神はいらないというのが日本人のある意味でこのキリストの福音に対する敵対の姿ではないでしょうか。だから肉の思いは神に従うことができない、従わないのではなくて従うことができない、神を憎んでいるから、神に敵対しているから、だから神に従うことができない、何か頑張ってやろうとしてもできないっていうのではちょっとないようです。もうはっきりと神に服従できないのではなくて、服従しないというわけであります。そしてまた同時に服従できないのです。まさに服従できないというのは、憎しみのゆえに服従できない、服従しないという問題であります。それで続きにあるんですね、7節で、それは神の律法に服従しません、 もちろん神の御心である進めに服従できないのは当然であります。肉にあるものが心から神を喜ばせたいという思いを持つことはできないと、そのように言っているのであります。ですから8節で、肉にあるものは神を喜ばせることはできません。肉にあるものはが心から神を喜ばせようという思いを持って何かを行うということは当然ありえません。だって神を憎んでいるんですから。神を憎んでいるものが神を喜ばせたいなんていうふうに思うことはできません。で、肉という言葉にちょっと、時間がこんなことを話してると長くなっちゃうんですが、これだけはお話しておかなきゃならないと思うんですが、肉っていうふうに言ってるときに、実はこの肉体を持っているこのこと自体が悪いっていうことではないんですよね。だって神様は土の塵から私たちを他の動物や植物と同じように作られました。しかも私たちはそこに神の形としての神の命の息を入れられました。ですからこの肉そのものが決して悪いわけではないんです。他の作られたものに比べて。問題なのは、この肉によって作られたこの私たちが神の形としての命の息を入れられた私たちが、この肉を通して実は神の命令に違反するという、神に逆らうというその行為を行ったわけであります。ですからこの肉を持っていること自体が悪いわけではないんですよね。で、私たちは生きているとか命が与えられているということ自体を呪うべきでは決してありません。そしてこの肉体を消えることによって、消すことによって、私たちは神様の前に実は正しく生きられるということではないんです。問題なのは肉ではなくって、その神の形に作られて神に従って神のお言葉に基準を置いて生きるものであるはずの人間が、実は神の命令に意識的に逆らうという違反をして生きるものとなった、呪いの下に置かれるものとなった。つまりここで言っている肉というのは、この肉体のことではなくて、倫理的な霊的な意味での肉ということを言っているわけであります。で、この肉の思いというのが持っているというのは、アダムの神に逆らった思いです。それを持っていると言っている意味です。ですからアダムのような生活をしてっていうのは、神にはっきりとダメだよと言われていることを意識して神の命令を破るという行為なんです。それを実はアダム、肉的な思い、アダムの思いをしている、まさに肉的な思い、神に逆らっている、神を逆らう者は神を喜ばせることができない。で、その正反対が御霊に従うことだというわけです。クリスチャンは御霊に属しているものだと、その続きでこの9節で言っていきます。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものとではありません。ここでこのパウロは言うんですね。けれども、けれども、けれども、ここのところもし何々ならばっていう日本語の訳し方なんですが、これはどうも原文にふさわしくない訳し方なんですね。それよりも直訳しますと、されどっていう言葉の方がいいようです。人間はそのようなものだけれども、されどされど、けれども実は私たちのうちに御霊なる神様が住んでおられるので、私たちはもう肉の中にいるのではなくて御霊の中に生きているんですよと、クリスチャンのことを語るわけです。そうするとクリスチャンが神様に喜ばれる生活をするしないっていうのは、 これも成果の問題だと言いましたが、私たちがするのではなくて、私たちはイエス・キリストを通して御霊を私たちはうちの中に住まわせるものとなったので、そしてそのことを別の言い方で、今度は私たち神の御霊があなた方のうちに住んでおられると言いながら、次にあなた方は肉の中にではなく今度は御霊の中にいるのですって、この逆の言い方をしているんです。それは何かというとね、どういうことを強調しているかというと、あなた方自身がもう生きているものではなくなったんだよってことを強調するためにこの二重の入れ替えをしているんです。だからクリスチャンっていうのはもう自分の肉で判断して生きているんじゃないんだよ、御霊に従って生きているんだ、いや御霊に導かれて生きているんだよということを強調してるんですね。だからです、私たちはこのじゃあ御霊の中に生きている中にいるとか、その御霊が住んでおられるというのはどういうことかというと、キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんって言ってます。でこれみんな同じ聖霊なる神様のことなんですが、それをキリストの御霊って今度は表現していきます。つまりキリストを信じたものっていう意味ですよね。キリストによって御霊をいただいたものっていう意味でもありますよね。そういう意味でキリストの御霊とここでは入れ替えるんです。次から次へと入れ替えていきます。でそのようにして実はイエス・キリストを信じたものはキリストの御霊を受けた。でキリストの御霊を受けたっていうのは何かというと、父なる神がこうこの世に使わされましたよね、人として。これクリスマスです。そして御霊は父なる神と子なる神がイエス・キリストがこの世に使わしました。そして父なる神も子なる神もまた御霊も、これも一つの思い、一つの計画、それは神ご自身のご計画、そのご計画を実行し適用させるお方として私たちに働いてくださいます。だからここでキリストの御霊を持つということは、まさにイエス・キリストのあの贖いが実は私の罪のためだ、いやそのためにキリストが来てくださったんだということを受け入れるということは、まさにキリスト、父なる神とキリストがお送りくださったキリストの御霊を受け入れることとなんだというふうにこう強調していくわけです。ですからイエス・キリストを受け信じた人はイエス・キリストによって送り出された、使わされたキリストの御霊をそのうちに宿しているものなんです。ほんと私たちが頑張ってキリストの御霊を私たちの中に呼び込んだわけではない。まさに一方的にこの神とキリストが私たちのうちに働いてくださって、私たちのうちに神の御霊が住むものとされていく。ですからここのところ見ると神の御霊、また御霊の中にいるキリストの御霊というふうにいろんな表現を使って、実は同じお方が私たちの中にいます、このように私たちに説明しているわけです。本当に私たちはこの御霊なる神様のうちにある、それは御霊なる神様は私たちのうちにいてくださるということと同じことですが、まさに御霊のお働きと導きによって私たちはこの肉では神を喜ばせることはできないけれども、私たちはその御霊の働きのゆえに神に喜ばれることをすることができるようになる。でね、このことはきちんとパウロはまたその後もちょっと長くなっちゃうのでここで終わりますが、この10節11節でも同じことを別の言い方でしているんです。それは徹底的に私たちが救われていく、そして神のものとなっていくということの中に、そして信仰が保たれていくというその幸いの中に、神様の刑罰をもう受けることがなくて済むんだというその救いは、徹底的に 神ご自身の一方的な恵みによるということをはっきりさせた上で私たちの行いが出てくるんです。この順序をパウロはここで非常にくどいような言い方で言っています。それだけ繰り返していますですから今私たちがはっきりとここで知らなければならないのは、私たちが救われたのは本当に一方的な神の愛と恵みによって、キリストの技を通し、そして聖霊なる神様のお働きによって、私たちは神のものとなり、神を喜ばせることのできるものと変えられているんです。だから神を喜ばせることができるんです。神を喜ばせたから私たちは神の前に救われたのではないんです。そこのところをはっきりとさせていくことがパウロの目的です。で、この後じゃあ私たちはどのように生きるべきかっていうので、12節以降書いてるでしょ。12節ですから、兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負っていませんと言って、うんぬんとこう私たちはどのような生き方、どのような思いをこう私たちのうちに持つことができるのか。で、その典型的なのが15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。だからアバ父と呼んだから救われたんじゃなくて、実は神様の恵みによって御霊をいただいて救われたので、この父なる神をアバ父と呼ぶことができるようになったんだ。こういうふうにこうパウロは伝えていくんですね。で、私たちもこの点をしっかりと覚えていきましょう。そしてよく人を愛しなさいとよく勧めますが、もともと私たちは愛することのできないものです。なぜ愛するためにはどうしたらいいんですか。神の命をいただく、命なる神を受け入れる。もし受け入れて聖霊なる神様をそのうちに宿しているなら、いや聖霊の神様の中に生きているならば、生かされているならば、私たちは人を愛することができます。その力が与えられています。そのことをパウロは語っています。ですから私たち自身はもう私はダメだと諦めてしまう必要がないことを教えますよね。この地上において生きていくというのは本当にしんどいことだろうと思います。ましてや自分と隣人を同じように愛して生きていくということは、命令としたならば、そしたら救われるよと言われたならば、私たちはとてもではないけど無理であります。でもそうではなくて、私たちはそのことが行うことができるようなものと変えられた存在なんだということを、まず私たちしっかりと心に留めておきたいのであります。そうしてその上で神を喜ばせることができるものとなった、変えられた、その上でのクリスチャンとしての歩みが私たちに進められているのであります。まず私たちは、私たちが救い出されるためには何一つ良いものはない、ね、そこに立たなければなりません。そうしなければ全てのキリスト者の歩み、またその進めが救われるための行いになっていってしまいます。そのことをパウロはこのローマ人のクリスチャンたちに対してそれを特に主張しているところではないでしょうか。それは私たちも今そうです。日本人も結構それ強いですね。何かできないと、ああもう私ダメなんだ、もう私クリスチャンではないな、どこまで言ってしまいます。いや、そうではありません。御霊の中に生きるものとされたのは、私たちの力には全くよらないのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。本当に御霊のうちに生きるものとされました。それは、キリストの御霊が私たちのうちに父なる神と子なる神によって送り入れられたからでございます。 主よ、私たちがあなたの御霊を受け入れるにふさわしいものではないにもかかわらず、キリストの贖いの御業のゆえに肉をもって私たちの処罰、罪の処罰を引き受けてくださったがゆえに、私たちはあなたの導き手である、本当に私たちの導き手であるあなたの助けを、聖霊なる神様をうちにいただくことができました。どうかその聖霊なる神様のお働きによって、私たちは神を喜ぶものとされたということをもうひとたび心に刻み、神に喜ばれることができるということ、何よりも神と共にあることの幸いが神様を喜ばせるためになくてはならないこと、イエス・キリストによって罪が許されたこと、処罰がもうすでに済んだということ、そのことを受け入れることがどれほど神を喜ばせることであるか、私たちはもうひとたびキリストの十字架の贖いを心に留めることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。